招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たで、私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アーメン。それでは賛美の歌を捧げます。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。難しい方はおかけになったままで結構です。聖歌の95番を持って、心から主に向かって歌いますが、感染予防のため小さめな声で、歌います。よろしくお願いいたします。 では共に使徒信条を告白いたします。私たちイエス・キリストの教会が生まれて2000年、私たちはキリストへの信仰をこのように告白してまいりました。この信条を自分自身の信仰の告白として、心を込めて告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より生きたりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の484番です。お願いします。 メン、どうぞお書きください。高いよ、声も高くて小さい声で歌いながら歌うのはなんか複雑な気持ちがいたしましたが、でも心はいっぱいに神様に向かって賛美を捧げました。それではこの朝も聖書の購読をいたしましょう。今日の購読箇所は詩編の第130編から抜き出してあります。詩法をお手元にお持ちの方は詩法の裏面裏ですね、ご覧ください。購読文というところがございます。スクリーンで参加される方は、リモートの方は2ページ、あります。いつものように細い字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の、イスラエルはあがない出されるという最後のところだけは全員で声を合わせることにいたします。それでは、購読しましょう。旧約聖書詩編第130編。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。
主よ、私の声を聞いてください。
私の願いの声に耳を傾けてください。
主よ、あなたがもし耳に目を留められるなら。
主よ、誰が見舞いに立ち得ましょう。
しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。
私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。
私は主の御言葉を待ちます。
私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り。
誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。
イスラエルよ、主を待て。
主には恵みがあり、豊かな憐れみがある。
主はすべての不義から、ご一緒に、イスラエルをあがない出される。アーメン。私たちを許し、私たちの不義をあがなってくださった神様に向かって祈るひとときを持ちましょう。はじめに司会者がお祈りします。その後で黙祷のうちに各々の祈りを捧げる時を持ちましょう。神様を賛美しあがめ、また心に覚える罪があるならば告白して許しを受け取り、重荷を神様にお委ねし、心の願いを祈り求める、また取りなすひとときとなりますように。では初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心からあがめ賛美いたします。美しい秋のよく晴れた一日を、こうして礼拝のためにあなたはお供えくださいました。心より皆をあがめます。今日もこうしてコロナ禍ではありますが、少ない人数ですがここに集い、あなたを心いっぱい賛美し、また礼拝するひとときを備えてくださっていることをありがとうございます。私たちが求めているのはあなたです。あなたとの生ける交わりを私たちは求めております。この詩編の作者が歌ったように、主よ、あなたは不義をあがない私たちを許してくださる方、私たちの手柄、私たちの勲しによってではなく、ただあなたの恵みによって私たちに、あなたは救いの道を開いてくださいました。私たちは今イエス・キリストによって救われ、神の子とされ、永遠の命が与えられ、またやがて来る世において、キリストと共に一切を私たちが治める、そのような特権を いただいておることを心より感謝いたします。どうぞあなたが私たちの信仰の目を開き、その大きな恵みを、そしてその大きな栄光を仰ぎ見ることができますように、この朝も私たちに臨んでください。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられますとあります。どうぞ私たちが折にかなう許しと助けをいただくために、あなたの前にいつも祈るものとしてください。あなたの前に罪隠すことなく、私たちの曲がったところも、私たちの弱ったところも臆さずに、あなたの前に心開いて差し出すことができますように、そしてあなたの光が私たちを照らし、私たちの罪を許し清め、私たちを新しい人に作り変えていってくださるようにお願いいたします。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ聞いてください。そして一人一人の真心なる祈りをしよう。形にならなくてもいいです。体裁は整わなくてもいいです。主よ、あなたは私たちが幼子のようにあなたに信頼して近づくことをお求めですから、どうぞ私たちが心いっぱいあなたを愛し、そして心いっぱいあなたに信頼を寄せながらあなたに近づく祈りをさせてくださるようにお願いいたします。今日ここに集えない、リモートで加わってらっしゃる方にも、あなたがその場その場でその聖霊によって恵みをお与えください。御助けを信じます。感謝して御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばし短い間ですが、黙祷のうちに主に捧げ、祈りを捧げてまいりましょう。恵みと憐れみに富みたもう天の父よ、あなたの御名を心からあがめ賛美します。あなたが我らの一人一人の祈りを聞いてくださり、受けてくださり、 またその祈りに応えてくださる主であることを感謝いたします。祈られました祈りの一つ一つがあなたのもとに届き、またあなたの右にあって私たちのために取りなしてくださるイエス様がおられる。その祈りがあなたの御手の中で私たちに祈りの答えとなって届くことを私たちは楽しみにしております。どうぞ信仰の目を上げてあなたを見ることができるように、霊の目を開いてあなたの御言葉の真理に私たちを導き入れてください。御助けを信じ御手に委ね感謝して愛するイエス・キリスト、その尊いお名前を通してこの祈りお捧げいたします。アーメン。それでは今日のメッセージのための説教のための聖書箇所をお読みいたします。今日はヘブル人への手紙の連行の第4回目、ヘブル人への手紙の2章5節から18節までお読みいたします。新改訳聖書の第3版でお読みします。その版の聖書をお持ちの方は新約聖書の425ページをお開きください。新約聖書ヘブル人への手紙2章5節から新改訳第3版だと425ページ上の段です。それではお読みいたします。新約聖書ヘブル人への手紙2章5節から、神は私たちが今話している後のよう御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ、御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに、私は彼に信頼する。またさらに、見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かに アブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟と同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ここまでです。今日はこの箇所から、救いの初穂なる種と題してメッセージを取り継がせていただきたいと思っております。いつものように今日のメッセージの3ポイント、スクリーンに出しておきますね。まず1つ目、来るべき世を治めさせるためにと題しました。神様は私たち人間を来るべき世において、その新しくされた世界を治めるものにするために私たちを救ってくださったということです。私たちキリスト教で救いという言葉をどんなふうに考えるかっていうのは、結構自分たちのクリスチャンライフをどのようなものにするかにおいて大事なポイントだと思います。ただ単に私の罪が許された、私が罪の重荷から解放された、そしてどうやら死んだ後天国に行くらしいというね、なんかそういうことで救いっていうことを考えていると、この手紙に書かれている救いはさらにさらにとんでもなく大きなことを語っているんだというのがわかるわけです。それは私たちがただ単に罪から解放され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、死んでも大丈夫ということだけではない。むしろ私たちクリスチャンは新しい世界を迎えたときに、そこでイエス様と一緒に王になるんだ、統治者になるんだということがここでは言われております。細かな話は後でいたします。2番目に、その私たちのために救いを始め、そして完成してくださったイエス様のことをこの手紙は明確に語っております。私たちの信じるイエス様は救いの創始者であり完成者であるということです。そして3番目に、その素晴らしい御業をしてくださったイエス様は憐れみ深い大祭司なのだということです。もちろんこの大祭司イエス様のことはヘブル人への手紙の後の方でね、また繰り返し丁寧に語られますが、でもここではっきりと語られております。一番最後の18節の御言葉、大好きな方ありますよね。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになる。要するに神様っていうのはなんか清くて正しくてご立派で、でちょっと縁遠い方ではないと日本的に言うとね、そうではなくて、私たちと同じように人となり、私たちと同じように試練に遭い、私たちと同じように苦しまれた方ですから、私たちを親身になって、私たちと共にあって、私たちを神様のもとに導くことができるお方なんだと。その憐れみ深い大祭司イエスという方がここに語られております。さあ、メッセージに入りたいと思います。実は今日の週報の裏をご覧になって、と思われた方あると思います。お知らせのところですが、実は練馬バプテスト教会の伊豆田明牧師、名誉牧師ですね、9月の16日、召されました。89年の地上の歩みを終えて、天にお帰りになりました。10月10日が確か伊豆田先生誕生日だったんで、もうちょっとで日本式に言えば卒業っていう手前だったんですが、でもこの地上の走るべき道のりを走り尽くして、天に凱旋して行かれました。で、伊豆田先生はたまたま脳卒中でね、ちょっと それで三郷のリハビリ病院に入院されたんです。練馬の先生なんですが、あの三郷のリハビリ病院に、回復のために入院されていた時があります。でもその時に、うちの教会で、礼拝を一緒に守って、一緒に食事をして、交わりを共にされた先生でもありました。私たちは それなのでとても寂しい思いがいたします。ご葬儀のことについてはその以下に書いたところなので後でお読みするとして、でも私たちは先生が天国に死んでしまったことを、もちろんそのような交わりを共にした先生ですから寂しいと思う、悲しいと思う、人の情としてそれは自然なこと、当たり前のことです。愛する人を離れ離れになる。でも私たちは希望を持っております。なぜなら私たちはまた天において、そして新しい天と地が開かれた時に、そこでまた一緒にお会いできる、お会いするだけではなくて共にイエス様と一緒にそこを治めるものになるんだということなんですね。今日読みした2章の5節に、神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのですとあります。つまりこの世、今の世、大変ですね。コロナやら災害やら台風やら大雨やら、ね、大変な世界ですよ。戦争と戦争の噂もあるし、どうなっちゃうんだろうって思ってる人多いと思います。でもこの世界はやがて終わる。どうやって？戦争か災害か、そうではない、イエス・キリストの再臨によって終わるのですよ。イエス・キリストがこの世にもう一度おいでになる。その時、先に亡くなっていた生徒たちが、クリスチャンたちが、だから伊豆田先生もね、我々よりも先に復活します。楽しいねその時は神の子らしい姿で復活します。ピッカピカですよきっとね、光り輝く姿で復活してイエス様のもとに引き上げられますよ。そしてその後で私たち今生きているクリスチャンたちが空中に引き上げられて、雲の中でイエス様と会うんだと聖書は言っています。その時私たちはそこで再会するのですよ。イエス様の周りに多くの生徒たちが、先に召されたクリスチャンたちがそこにひしめいています。しかも生きている時と多分は分かるんだと思いますけどね、この人誰っていうのはね分かるんだと思いますが、その姿は多分今とは、この世に生きていた時とは違います。輝く姿で、病から解放され、障害から解放され、問題から解放され、もう本当に輝く栄光の姿になって、イエス・キリストと同じ復活の体をいただいた形でイエス様の周りにいっぱいいるわけです。占めてるわけです。そこに私たちも新しい復活体をいただいて登っていって、そこで再会する。どれほど大きな喜びがそこであることでしょうか。そして私たちはイエス様とも決して離れることがありません。今クリスチャンライフこの地上でやってると、どうもイエス様遠いとかね、神様いるのかないないんだかよく分かんないとかね、実感がないとかね悩まれることもあると思います。時に試練の中で神様さえも見失ってしまうように感じる時があるかもしれません。でももうその時は決して離れることもなく、決して捨てられることもない、完全なシャロームの、欠けるところのない平和のうちに私たちは主と共に一つになる。それで私たちには新しい生活が始まるわけです。それはイエス様がその雲に乗ってね、私たちはオリーブ山に着くわけでしょ。だから今この生きてるうちにね、聖地旅行なさるのも結構ですがでも私たちは雲に乗ってイエス様と一緒にオリーブ山に降り立つわけですよ。そして反キリストを打ち滅ぼして世界に平和を確立して、天と地が全く新しくされます。来るべき世 後に来るよ、ここで言われているよというのはそういう世界です。イエス・キリストの再臨によって全く新しくされた天と地、私たちはそれを見る見物でしょうね。もうこのロールスクリーンのようにね、くるくるくると天と地も巻き取られて、そしてまた新しくなってスルスルスルと出てくるどんなになるのか全然わかんないけどまあ神様にはおできになる。そして全ての問題が消え去った世界、全ての病が消え去った世界、全ての災いが消え去った世界、神の栄光が支配している新しい天と地がそこにドーンと現れる。そこを神様は私たちに、さあ治めなさいと。かつてエデンの園でアダムとエヴァがしていたよ、いやそれとは桁外れに素晴らしい世界です。そこで新しい天、新しい地において、私たちは神のこの栄光の中でそこを治める、不思議な力で、不思議な仕方で、私たちはその特権を与えられている。これは天使が受ける特権ではないのだと御説は言っているわけです。後の世を御使いたちに従わせることはなさなかった。人間は罪を犯して失敗した、だからもう失敗した連中にそこを任せるのはやめようなんていうことで、ね、じゃあ今度は天使がやんなさいみたいな。神様はそんなつもりで人の子を作ったのではない、人間をお作りになったのではない。神様は人に、人間にその天と地をお任せになるために私たちを作られた。ですからここで詩篇の8篇が引用されております。むしろある箇所である人が、これ詩篇の8篇ですよ、ある人っていうのはこれダビデですよねこの詩はダビデの詩篇と言われています。人間が何者だというのでこれを御心に留められるのでしょう、人の子が何者だというのでこれを変えられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。ヘブル人への手紙を書いているこの著者は、このダビデの詩篇がイエス・キリストのことを指し示しているのだと言っているわけです。8節後半ですね、万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。そうですよね、この世界を見ると災害がある、病気がある、コロナを私たちはコントロールしたいんだけどなかなかできない。全てのものが人間に従っているはずだったらそうはなっていないわけです。今私たち人間の手からその支配権がサタンの方に移っちゃってるわけですよ。なぜ？それは全ての人が罪を犯したからです。つまり神様抜きで、まことの神様につながることなくこの世界を治めたいという曲がった思いがサタンに誘惑されて、この世、私たちの統治からもぎ取らせてしまっているわけです。サタンは今この世の君と呼ばれています。この世を一時的にコントロールすることを許されております。まあ神様のコントロールを超えてすることはできませんが、それでもサタンは言うわけです。この人間を見よと、罪と死に支配されているこの人間ではこの世界を治められない。まあ神様もそれには反論できないわけですね。うん、確かに。でも私は私の王を立てた、その聖なる山シオンに私は私の王を立てる。まことの王であるイエス・キリストによってこの罪と死の力に敗北している人間をもう一遍刷新して新しくして、この世界をもう一度委ねるのだ。神様は計画なさったわけです。なので万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかった。しかし9節、ただ 御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですとあります。イエス様は私たちのために救いを成し遂げ、救いを完成してくださった方です。救いの御業はこのイエス・キリストによって始まりました。イエス・キリストによってこの世界はもう一度人の支配統治のもとに取り戻されつつあるわけです。そのためにしばらくの間イエス様は御使いよりも低くなられた。ここはイエス様の謙卑、卑しくなられたことを表してますね。有名なのはピリピ人への手紙の2章で、イエス様は神としての在り方を捨てることができるとはお考えにならず、しもべの姿をとって、そして私たちと同じように人間になられた。そして私たちと同じようにこの罪の世界に住み、そしてそこでなんと十字架の死にまでも従われた。何のため？救うためです。イエス・キリストはそもそも神様です。人の形をおとりになりましたが神様です。その本質は変わりません。でも私たち罪人と同じような姿でこの世界にいらっしゃいました。そしてイエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けになりましたとあります。イエス様は罪のない方でしたから死ぬ必要がなかったわけです。罪の結果が死です。罪の導く罰が死であります。罪っていうのはイエス、神様と命の源である神様と切れちゃった状態が罪状態なんですね。だからどんなに正しい行いをしていても罪人なんです。人間は生まれながら私たちは誰一人として神様としっかりつながっていません。ですから私たちはその罪の中に生まれ、そして誠の神を知らず、誠の神を崇めることもせず生きてきました。別に日本人だろうとね、ユダヤ人だろうと、ヨーロッパの方々であろうと、みんなそうです。その罪あるものは当然の結果として死を味わいます。まあ、私たちは肉体の死を考えますが、本来は命の君である神様と切れていること自体が死なんですよ。今日も元気にパソコン動いてますね、あっちでね。あれ今AC アダプターで電源につながってます。だから何時間でもへっちゃれで動きます。何の不安も心配もありません。まあ時々 Windows がバグるけどでもそういうことが起こんなければちゃんとずっと動き続けますよね。でも電源から抜けたらどうなりますか？8時間12時間いやいや最近のはもっと動くかな。でもどんなにテクノロジーが進もうと電源から切れてしまった、そして電力の供給を失ったパソコン、そしまあ、最近はパソコンじゃ分かんないか、こういうものもねこういうものもやがてほとんど止まります。これが肉体の死よ。私たちが見ている死というのはこういうものです。本来切れちゃってるんです。だから充電期間が終わると止まります。それが私たちの肉体の死です。でも切れてることに気がついてないんです。だからまあ考えないことにしてるんですね、電源と切れてることは。それでギリギリ、あ、切れそうだというとアラートが鳴ります。あと 10% で切れます、あと1時間持ちませんそうするとあたふたするわけです、人間っていう、そういうもんでしょ。でもイエス・キリストは父なる神様としっかりとつながっていました。ですからイエス・キリストは死ぬ必要のない方なんです。 罪がない方、父なる神と私は一つです。私が行う技は父の技を私が行っている。私の言葉は父の言葉を私は聞いてそれを語っているんだとイエス様はおっしゃってました。つまりイエス様はそのように命の君でありました。ところがその方が私たちと同じ人間の姿をとり、そして死の苦しみさえも通過されたと。それは罪のない方が私たちの代わりにその死を担う、そのイエス様が私たちの死をその身に受け、私たちの代わりにその死の罰を代わりに受けるという身代わりの死でありました。それが贖いということです。イエス様は私たちの罪の代金を支払われた。私たちの代わりに死ぬことによって、死ぬ必要のない方が代わりに死ぬことによって私たちの死の罰を代わりにお受けになった。だから私たちはこの死によって滅びるものではないのです。私たちはこのイエス・キリストによって全ての人のために味わわれたこの死によって神の恵みを受けるものになりました。それでちょっと難しい表現ですがこう言われてます。実節、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。神様が私たち人間を、この多くの子たちをっていうのは私たちのことね、私たちを栄光に導くのに、本来が持っていた栄光ある立場を取り戻すためその道を備えるのに、彼らの救いの創始者、これイエス様ね、イエス様を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであった。イエス様が多くの苦しみを通られたのは私たちを救うためです。なぜ？私たちは苦しむものだからですよ。私たちは死の束縛にあるからですよ。私たちは病の下に置かれるからですよ。私たちはこの地上で迷い、苦しみ、弱り、そしてねじ曲がります。そんな私たちを救うために神様はご自分の愛する御子を私たちと同じ姿にして、私たちと同じ苦しみを通ることによって、そのすべての苦しみさえも、罪と死だけではなく、その罪から来るすべての苦しみの問題もすべて引き換える、すべて贖う、すべて身代わりとなるために、その苦しみを通して全うす、完全に救いを成し遂げるということです。だからイエス様の救いっていうのは、ただ単に罪と死の問題だけではない、私たちの苦しみ、悩み、恥、自己嫌悪、私なんかもうダメと思う思い、自分の中の虚しさ、苦しさ、その人生の舐め尽くすすべての悩み、苦しみを代わりにイエス様が担う。そうじゃないと私たちを全うすることができない、私たちを全て救うことができない。その苦しみを通しすることによってイエス様は全うしたんだ、救いの技を。だからイエス様が始め、そしてイエス様が完成する。人の子となって、神の子が人の子となってそれを全うする必要があったわけです。それは私たちを愛している方、そして私たちを完全に救うことを願われる父なる神様の御心でありました。11節、生徒する方も生徒される者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。イエス様は私たちと元は 一つです。つまり私たちは同じ父なる神様を持つものです。まあ私たちは被造物で、イエス様は初めから父と共にいます神の子ですが、でも私たちもまた源は神から出ている存在です。これが私たちの存在理由です。それ以外にはありません。神様が私たちを作り、私たちをここに存在させている、その根源の方です。旧約聖書にね、神様はご自分のことをそういう存在だって言ってる箇所がありますよね。私はあるというものである。モーセがイスラエルの民を導くのに荒野で主と会って、燃える芝のとこですね、そこであなたのお名前を教えてくださらなければ私は導けません、イスラエルのためにあなたのことを何とお伝えすればよいんですか、そこで神様が明らかになさったのは、エフエアシェルエフエ、I am who I am、 私はあるという存在だ。存在はすべて私から出ているのだ。すべてのものを存在せしめる方、すべてのものを作られ、すべてのものをそこに生み出される、その存在の源の存在が私なのだ。そう神様は名乗られた。その同じ方がイエス様でもあります。父なる神の思いをイエス・キリストが言葉とし、そして聖霊が働いて、そして創造の御業は成し遂げられました。父子聖霊の三位一体の神、その神によってこの全世界が生み出されました。私たちもそうです。今ここに生きているのはその神が私たちを愛し、ここに存在させている。だから人は尊いのよ。だから人は死んじゃいかんのですよ。だから人は誰が何と言おうと、能力だろうが何、生まれたろうが全然関係なくそこに生きていることが価値があるのです。あなたがそこにいるのは無意味にそこに存在しているのではない。だから主イエス様は私たちを兄弟と呼んでくださる。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。また見よ、私と神が私に賜った子たちは。イエス様は長男として私たちを父なる神様が私にくださった子供たちと呼んでくださる。みんな父なる神様によって生まれた神の子たちだ。イエス様はそう見ていらっしゃる。そして私は彼に信頼する。私たちはこのイエス・キリストに信頼をし、教会の中で、または改宗の中で、私はあなたを賛美しよう。なぜなら神様が父なる神の御名を兄弟たちに教えてくださるからだ。イエス様はそのように私たちの中で長子となり、そして父なる神様の御思いを私たちに明らかにしてくださった。その父なる神を知ること、それが救いです。それらすべて含んで救いです。私たちはそのために罪許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天での命が保証されているとともに、後に来る世において、私たちは共にイエス・キリストを通して父なる神様を礼拝する生活に入ります。そして14節からは、イエス様は私たちのために大祭司となられたということです。そこで子たちは皆血と肉を持ってるんで、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となってた人々を解放してくださるためでした。これが私たちの過去の状態でした。私たちは罪を恐れ、人の目を恐れ、誠の神の眼差しを知らずに、罪と死によって支配されておったわけです。その背後にはサタンがいました。 死によってしかこの悪魔という死の力を持つ者を滅ぼすことができなかった。サタンはもう滅んでいるんです。神様の前にはイエス・キリストが救いを成し遂げたことによってサタンは無力になっています。ジタバタしてますけどね、まだね、ここでねガオガオガオガオって皆さんより先に礼拝しに来てるから、でどうやって邪魔してやろうかって言ってここら辺で手ぐすね引いてるね、不信仰だとかね、嘘嘘とかね、そんなの非科学的とかね、いろんなことをつぶやいてサタンは 今の世も、生徒たちを、何とか信仰から引き離そうと思って頑張ってます。お疲れさん。でも彼らの未来は決まってる。彼らのために用意された底知れぬところと燃える火の中にポイッ放り込まれて一巻の終わりや。なぜならイエス・キリストを信じる者はサタンが支配することができないからです。罪と死の力によってサタンは私たちを縛る。恐怖に、恐れに、不安に、そして自分が虚しいんではないか、自分の人生が価値がないのではないか、私が生きていること 何の値打ちがあるんだろうか、そういう不安によって私たちを縛って、私たちが神の子として喜んで生きていくことを妨げようとしているのです。でももう負けてます。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。皆さんクリスチャンだからもう恐怖、こんなものに恐怖しちゃいけませんよ。死の恐怖なんてね、もう過ぎ去ったものです。伊豆田先生、直面するのは嫌だったと思いますけどね、一遍肉体の死を通過するっていうのは嫌な感じでしょうけど、でも通過したらもう神様待ってんだから何の不安もありません。その死の恐怖につながれて私たちはこの生にしがみつく。自分の人生を自分の力で神様抜きで充実させようと私たちはもがくじゃないですか。私の人生の価値は、意味は何なんだつ。私はこんなに賢いぞ、私はこんなに権力があるぞ、私はこんなに、ね、やっぱそういうのしがみついてるとちょっとおかしいでしょねえいくらあってもそれがその人を奴隷から解放するわけではない。人を恐れ、そして死を恐れ、生きている人のなんと多いことか、特にこの日本まだまだ福音が行き渡っているとは言えませんよね。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。これはもちろんユダヤ人に向けてこう言ってますけれども、でもこれは異邦人クリスチャンについても同じように言っています。確かにアブラハムの子孫は、救われます。しかしそのアブラハムの子孫から生まれたイエス・キリストによって、彼を信じることによって永遠の救いを受け取る私たち異邦人にとっても同じことです。そんなわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。先ほどお話ししましたよね、同じように苦しみ、同じように悩み、その不安を、そして死への恐怖をひしひしと感じて、イエス様は何ということだとお嘆きになった。皆さんラザロの復活のエピソードを覚えてらっしゃるでしょ。イエス様のことを愛して従っていたマルタとマリアも泣いている。そして周りの人たちも、ラザロが死んでしまった、なぜ主がいらっしゃったのに、主がもしここにいてくださったらラザロは兄弟は死ななくてもよかったでしょうにと言って嘆いている。その場を死が支配しておりました。イエス・キリストは涙を流されたと書いてあります。そして憤りを覚えられたって書いてあります。命の君が来ているのに、なぜこの人たちはなおも死の恐怖に苦しんでいるのか。命の君がここに今来ているのに、なぜこの人たちは それに支配され続けているのか。なんという悲劇であろう。その死の恐怖に捕らえられている人たちのためにイエス・キリストは涙を流され、そして憤りを覚えられた。そしてその死を打ち破る者がここにいることを証しするために、ラザロを墓の中から4日だよ死んでから、で周りの人たち、やめなさいって言ったんですね、イエス様に。主よ、もうやめください、もう4日になっておりますから臭くなっておりましょう。かなりその辺女性現実的だね。墓の蓋を取り除けなさい、ラザロよ出てきなさい。ラザロは布を体にぐるぐる巻きにしたままイエス・キリストの声に応じて生き返って出てきました。イエス・キリストは私たちを救うために、すべての点で私たちと同じようにならなければなりませんでした。死の現実に直面し、そしてその死の恐怖を共に味わい、そしてその中で嘆いている人たちのために、私こそがそのなだめをしなければならない。大祭司の仕事、この当時ね、これヘブル人への手紙ですね、つまりユダヤ人向けの手紙です。でユダヤ人たちは旧約聖書の立法の生贄のことをよく知ってました。で年に1回大食材日っていう日があるんですね。ヨムキプールっていう大食材日っていうのが旧約聖書のレビ記の中に定められております。でその日、大祭司は生贄のほふられた羊の血を持って至聖所に入ってまいります。そして神の箱と呼ばれる贖いの箱ありますよね。失われたアークですよ、ね、映画に出てきたよね。まあいいや、ケルビムがこう翼広げている黄金に貼られたアカシア製の箱ですよね。でも箱の蓋、そこは贖いの蓋とか大食材街って言われるんです。食材、罪を贖うための蓋と言われています。その上に大祭司が血を持って入って、その血をその聖なる神の箱の上に注ぎかけるんですよね。年に1回イスラエルの民のすべての罪を許していただくために、そこで命の犠牲によって贖いをする。それが大祭司の仕事でありました。それと同じようにイエス・キリストもご自分の身を忠実な大祭司として、神の子羊が、イエス様がね、ご自分の命と血潮をもって神の御前にその血を注ぎかけることをなさりました。民の罪のためなだめがなされるためでした。忠実な大祭司となられるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。大祭司がね、民の罪を贖うために、そこに入っていくときに、イスラエルの部族ごとに代表が出てきて、その大祭司の上に手を置くんですよ。それは自分の部族のすべての人たちの罪がその大祭司の肩の上に身代わりとして乗せられることを表す儀式です。そしてその大祭司が生贄の血潮を持って入っていって、その神の箱に注ぎかける、その贖いの蓋の上に血を注ぎかけるわけです。それこそがまさにイエス・キリストを表す型でありました。大祭司イエスの憐れみ深さをご覧なさい。彼は私たちのためにご自分の命を生贄にされました。もはや動物の命では人の罪を贖うことはできない。ただ一人、罪なき神の一人子イエス・キリストのその生贄の命だけが その血潮だけが私たちを完全にその罪の束縛、死の恐怖から解放することがおできになるんだ。人々の苦しみ、人々の悩み、人々の試練、それらのすべてをイエス様は背負って十字架の上で命を捨てた。だからこそ大祭司イエス様は復活して私たちのために今もその大祭司としての役割を果たしてくださっているのです。イエス様は私たちを同情してくださる。イエス様は私たちに寄り添ってくださる。イエス様ご自身が試みを受けて苦しまれたので、苦しまれているものがよくわかるわけです。苦しみを知らない人は嫌ですよね。苦しんでいる人に寄り添う力がないです。本当にどうやってこの人を愛していこうか、どうやってこの人に寄り添っていけるか、私たちはなかなか分かりません。悩みの底にある人、悩みの下にある人が今何を求めているのか、私たちはなかなか理解してあげることができません。でも主はそうではない。主はご自身で全ての人々の苦しみを味わわれたので、試みられている者たちを助けることがおできになる。憐れみと優しさと親しみ深さと、また愛に富んでいらっしゃるイエス様だから、この方は、いや、この方だけは私たちを憐れんで、そのすべての弱さを知った上で私たちのために助けを与えることができる方なわけです。人が何者だというので御心を止めてくださるのでしょう。私たちは皆罪の中で、そして死の恐れの中で捕らえられて曲がった生き方を していました。自分のことが大事、自分だけが大事、周りの人々になかなか心を配れません。でもそんな足りない私たちのことを承知で、イエス様は私たちを愛された。その身代わりとなられた。だからこそ私たちはこのキリストと共に生きるのです。祈っていく時にイエス様が教えてくださいます。どうしたら愛せるのか祈っていくと、このイエス様が導いてくださいます。このように触れていきなさい、このように憐れみを持って支え合いなさい、そのようにイエス様は私たちを導かれる方です。そして私たちはやがて見るのです。その憐れみ深い大祭司ご自身を見ることになります。その時私たちは何一つもう疑問がありません。この目で、この目でイエス様を見るんです。イエス様はどんな顔をしてますか。皆さんの心の中で思い描くイエス様のその時の御顔はどうでしょう。私たちは本当に幼子のように抱かれ、幼子のように導かれ、幼子のように教えられ、幼子のようにその方についていきます。その方の眼差しが今も私たちに注がれている。雲の上だけじゃなくてね、今もその方は私たちと共におられる。見よ、世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいます。その御言葉は真実です。だから私たちはその方を見るようにして、信仰を持ってその方に教えられながら歩みましょう。困難な時代です。世の終わりは近いと思います。しかしこの新しい一週間に私たちには、このキリストのために、そしてこのキリストと共に神の御心を互いに愛し合いなさい、そしてこのすべての良き知らせをすべての作られたものに知らせなさいという、その神の御心を表していく機会が与えられることでありましょう。祈りを持って自分をその神様の御手に委ねながら今週も歩みましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父よ、皆をあがめて感謝をします。 あなたは私たちのために本当に憐れみ深い大祭司イエス様をくださいました。私たちは罪と死の力に束縛され、その恐れの中に縛られて歩んでいたものです。しかしあなたは私たちをもう一度イエス・キリストを通して回復し、来るべき世においてこの全世界を私たちの手にお任せになろうと、従わせようと待っておいでであります。その素晴らしい栄光、そして素晴らしいあなたのご計画に従って私たちは召されました。どうぞ一切の者が神を愛し、神に従う者のために備えられて、良きことと変えられていくとありますから、あなたの御言葉のように私たちに今週もなさってください。私たちがいつもあなたの御子イエス様の憐れみの眼差しを心に感じ、あなたの前に歩めますように。御助けを信じ感謝して愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。聖歌の638番を歌います。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。いつものようにちょっと小さい声でね、心いっぱい歌いましょう。聖歌634になってるので、1、2、3、4、あった、よかった メン。どうぞお書きください。新しい御国、新しい天と地において、私たちは主をいつまでも喜ぶことになる。感謝を持って礼拝の献金をします。献金強制ありませんが、おのおの主に対する感謝と献身の思いを込めて喜びを持って捧げましょう。よろしくお願いします。奉献のお祈りをいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたの大きな恵みを心より感謝します。あなたが憐れみ深い大祭司を私たちのためにくださった。私たちの苦しみ、悩み、試みをあなたはイエス・キリストによってよくご存知です。あなたの憐れみが私たちを支え、また私たちを深く愛していてくださるあなたの愛が私たちにさらに見えてきますように、またその愛をもって私たちも互いにあなたの憐れみをもって愛し合う仲間となりますようにお願いいたします。この捧げ物は私たちの心です。あなたのために私たちはこれを捧げました。どうぞこれを清め祝福し、あなたの御働きのためにお持ちください。あなたにより頼むこの民がいよいよあなたから祝福をいただいて、喜びを持ってこの新しい一週間も歩み出していけますように、どうぞあなたが望んでください。感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りは、イエス・キリストがご自分の弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた私たちの祈りの模範であります。この祈りを私たちが自分自身の信仰の祈りとして、これをお祈りいたしましょう。それではお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地もなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
父に込めた魔の
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた言う限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。はい、ありがとうございます。では短く構想の時を持ちます。構想の間も語られた御言葉をもう一遍かみしめ、また祈るひとときとなりますようにお願いします。